ビジュアルチェンジはマインドチェンジ。皆さんこんにちは。外見戦略コンサルタントの相原由紀です。さて今日は素敵なゲストをお迎えしての対談バージョンとなっております。本日のゲストは染色作家でいらっしゃいます川村直江さんです。直江さんお願いいたします。
はじめまして、染色作家の川村直江です。
はい、よろしくお願いいたします。本当にねちょっとねあの皆さんリスナーさんの皆さんにはちょっとねお顔が出ないのでお声だけしか聞こえていないんですけれども、本当にね美しい方でですね、この大人の品というね品格があるなっていうのを私第一印象ですごく感じた素敵な女性な方なんですけれども、もうぜひねあのいろいろな作品を手掛けていらっしゃる直江さんに今日はねご出演いただきたいということでご出演いただきました。本当にお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、それではですね、じゃあリスナーさんの皆さんに簡単な自己紹介お願いいたします。
私は日本の伝統的染色技法をもとに、独自の染色表現を生み出し、絹素材をメインにアート作品やスカーフなどの製品を制作しています。そして国内外に販路を拡大しております。布の用途に多様性があり、使い手のアイデアやイマジネーションから無限の広がりをもたらすと考えています。製品の例としましては、タペストリーなどのインテリアから、スカーフやショール、衣装やコサージュなどがあります。2017年に、ミノユジェンというブランドを立ち上げました。私のアトリエがあるのが岐阜県のミノ地方ということから名付けました。ミノには歴史的に街道が交わり、文化が融合してきた地です。ここから染色美と伝統美の表現を織り交ぜながら発信したいと思いで制作しています。
はい、ありがとうございます。直さん、緊張してらっしゃいます？
はい。
その緊張感がひしひしと私にも伝わってまいりましたけれども。まあね、ねさん、緊張される方も多いんですけれども、まあ、直さんのね、今ちょっとお話伺ったように、まあ、いろいろな、こうね、今ね、岐阜の方の、美濃地方に、まあ、活動拠点を置かれていて、まあ、いろいろな自分のブランドで、まあ、パテストリーですとか、もうストールといったようなね、ものを作品として手掛けてらっしゃるということなんですけれども、まあ、私も、初めてお会いしたときにね、こうパンフレットをいただいたんですけれども、まあ、そのときに、なんて美しい色合いなんだろうと。もう私、色が大好きなもんですから、もうそのね、パンフレットに写ってる色がもうどれも欲しいっていうぐらいね、このストールの、もう色が素敵で素敵で、もう私びっくりしちゃったんですけれども、あれは一枚一枚本当にまるで同じものっていうものはできないってことですよね。
はい。一枚一枚に手詰めしていますので、
はい。
二つして同じものがないです。
うん。
薄く色を、こう、薄い色を塗り重ねていますので、その都度、出てくる色合いが違ってきます。
例えば、まあ、今日はブルー系にしようとか、まあ、ピンク系にしようって、大体の大枠の色っていうのは決められてると思うんですけれども、
はい。
この作品を作るときって、どういう頭の中でどうやってこう作り上げてるんですか？
そうですね。普段の目にする、空の色とか、
はい。
あと海の色とか、森の色とか、そういった自然の色が、そのイマジネーションとなって、こう、私の中で、こう、表現したい色っていうものに変わってきています。
じゃあ降って降りてくるって感じですか？
そうですね。
う
降
ん。
って降りてくる感じですね。
かっこいい。やっぱりアーティスティックのね、作品を制作される方って、やっぱり自分の感性とか、いろいろね、磨いて、やっぱ常にね、いろいろな感覚を研ぎ澄ましておかないと、まあ、いけないというかね、作品っていうのは作れないと思うんですけど、普段直江さんがそういうふうに作品を作るのにあたって、常に意識したりとか、インスピレーションを高めるために何かしてらっしゃることってあったりするんですか？
そうですね。散歩に出かけたり、あと、毎日空の色を見ています。そうすると、毎日色が違うんです。その時間によっても、季節によっても。で、空の色っていうのが一番私の中で大きなもので。あとは、海によく出かけるんですが、 海の青さっていうものが、私が表現したい、こう、青にこう近いものって、そういうものに出会った時に、あ、この青だっていう感動があったり、なんかこう、憧れている色と実際にこう、見ていると違ってくるところもあるんですが、でも、はい。日々そういった、その自然の中の色っていうものを意識しながら、はい、生活しています。
なるほど。やっぱそういうね、青色味は確かに作品を見てると非常に感じますよね。じゃあ何か色、まあ、自然の中で、あ、素敵な色合いだなとかっていうものを、もし見た場合、こう写真に収めたりとか、まあ、記憶に残したりっていう感じでいらっしゃる。
そうですね。はい。なんか綺麗な色だなと思うと、必ず写真を撮ったりします。
ないですね。なんか自然ってこう、まあ、景色だけではなくてね、植物だったり、まあ、いわゆる昆虫もそうですけど、私も最近綺麗なね、蝶々、ブルーの蝶々を見かけて、なんかすごい感動しちゃって、それもね、お墓参りした後に見たんでね、あれ、ご先祖様がいらっしゃるかしらぐらい ちょっと感動してしまってたんですけれども、本当に植物でも動物でも、特に鳥なんかはね、私も好きで YouTube なんかで 鳥見たりするんですけど、まあ綺麗な色のね、鳥さんがたくさんいて、この地球上ってなんてこんな素敵な色で溢れてるんだろうって、すごく感動することがよくあります。ね、まあそんな感じで、じゃあ常に感性を磨いている、そんな、直江さんなんですけれども、そもそもこの、染色作家っていうのは、もうずっと、まあ、自分がこれからやっていくぞという感じで、若い時からずっと続けてらっしゃるっていうような感じなんですか？
もともとは、幼い頃は絵が描くのが好きで、いつも、ちっちゃい頃は絵を描いてたんです。で、将来デザイナーになりたいなっていうのは思ってたんですが、グラフィックデザイナーになりたいと思ってたんです。それで、その道に進むために、高校時代は、高校の美術科というところに入りまして、で、まあ、日々デッサンをしながら、鍛えてたわけなんですが、受験にあたり、こう、多摩美術大学という大学の、染色科というところに合格したんです。で、まあ、染色科でグラフィックじゃないしどうしようかなという思いもあったんですが、ただその多摩美大というところが私が行きたい大学でしたので、まずここから始めてみようという思いで、で、はい。で、そこからその染色との出会いになっていきます。当時はなんかいろんな迷いがあって、やっぱ進路これ染色でいいのかとか、そんなことも考えてたんですが、でも、しっかり染色にはまってしまったという感じです。
なるほど。じゃあ、もと
は
も
い。
とはやっぱグラフィックデザイナーって、まあ、デザイナーという、まあ、アーティスティックな分野では変わりはないんだけれども、まあ、大学の方で、まあ、その染色科っていうところに入学したのがきっかけで、どんどんその魅力にはまっていったと。で、現在に至る。
はい、そうなんです。
じゃあ、どこか就職されたっていうことですか、その後に。
その後は、企業に、それはちょっとグラフィックデザインに近いような仕事に、まあ、10年ぐらい携わってたんですが、でもその傍らで、この染色の作品展というものは、まあ、年に1回、2回ぐらいは、展示するような形で、お仕事と作品の制作活動っていうのを並行して行っていました。
じゃあ、そこから、じゃあ、フリーというか、まあ、独立して、これ一本でやろうって思い出したのは、何歳ぐらいの時からなんですか？
そうですね。染色、もうこれ一本って決めたのが38歳の時でした。
きっかけはありました？
きっかけは、まあ、いろんなこう世の中のその景気というものが作用して、私、海外担当の、デザイン部署で業務提携で仕事させていただいてたんですが、まあ、海外との取引が難しくなったということで、で、一旦その会社を辞めることになったんです。それから、まあ、自分に何ができるかって、改めて考え直したときに、もう一回染色に戻ってみようと思ったんです。そしてそこで、また、こう、日々色を染めて作品を作り始めたら、また改めて、この色ってなんて美しいんだろうっていう気づきがありました。で、最初はこういったスカーフとかではなく、もっとこうちっちゃな小物だったり、ちっちゃなアート作品だったりしたんですが、でも いろいろ、こう、少しずつ制作を始めていくうちに、こういったスカーフとか、タペストリーとか、生地の魅力を最大限に活かしたものが作りたいなっていうところに到達しました。
すごい。やっぱりこう、面で言うと、スカーフでも、まあ、ちょっとね、長方形ぐらいの長さの、直江さんのね、スカーフっ
はい。
て長方形の形ですけども、やっぱり広げた時の、やっぱアートっていうか、ちょっと額縁にそのまんま綺麗に、なんか入れ込んでも 美しいなっていうふうに、私もね、作品手にして感じましたけれども、ね、いろんな、ね、海外っていうところも、ちょっとキーワードで出てきましたけれども、
はい。
なんかこう、これから海外にっていうのも実は思いもあったりするんですか？
そうなんです。やっぱり作家活動って言いますと、自分一人では何もできないところがありまして、例えば、日本商工会議所様とか、あと、ジェトロという、日本貿易振興機構様というところがあり、そういったところから海外輸出の、そういうサポートをいただいての海外展開になっていきます。
じゃあ
輸
この、
出とか、貿易に関しての知識は全くゼロの状態でしたので、そういったところでいろいろ教えていただきながら学んで、で、貿易とかそういう税関とかそういうものを何なのかということを知識を得ながら、はい、そのビジネスとして展開しています。
ああ、素晴らしいですね。でもどうです？私もちょっとね、皆さんもね、ぜひ概要欄でいろいろ情報を貼らせていただくのでね、ぜひね、直江さんの作品も見ていただきたいんですけれども、本当に美しい色味なので、こう海外の方でもね、こうすごい受けそうだなっていうぐらいな、その色味。私個人的にはなんかイタリアなんかすごくいいんじゃないかな、色の国だと思ってるので、素敵だ。まあ首に巻くとかはもちろん。そのパテストリーって言ったような、やっぱり家の中にアートを入れるようなね、そういう意識を持たれてる国なんかは、すごく素敵なんじゃないかなと思ってますけど、どこの地域とか、こう自分の中でこう絞、まずはここみたいなところってあったりします？
そうですね。今、お聞きしたように、海外の方って日本人と発想が全然違ってて、例えばそういった見本市にスカーフを出展すると、もっともっと大きいものが欲しいって、3メーターぐらいのものを作ってくれとかいうオーダーがあるんです。例えば、昨年ですとドイツからの取引があったんですが、それは 100×300 というもう大判サイズの、そのスカーフと、一応スカーフなんですが、おそらくインテリアとしてお部屋に飾られてるんではないかなとか、その使い手の皆様によって違うと思うんですが、巻かれない時は棒に引っ掛けて、で、お部屋に飾るとタペストリーにもなりますし、ソファーにふわっとかけたりとか、ベッドカバーにふわっとかけたりとか、どんなふうにでも自在に広がります。
なるほどね。やっぱこう、ちょっとやっぱり日本人とは違う、こう西洋のとかね、向こうの方のやっぱり感覚、そう、インテリアっ
は
てい
い。
うところもやはり重視したりとかね、色味っ
は
ていう
い。
ものを大事にされている中、やっぱり日本はそこまでの、ちょっとまだ 部屋って、まあ、スカーフはもうスカーフ。なんかかけるものはかけるものみたいな感じで、はっきり分けちゃうから、あんまりこう、うまくね、使える方、やっぱり日本の方少ないんですかね。
そうですね。中には、スカーフ店っていうので、ちょっとタペストリーに使いたいからって購入されるお客様も見えます。
ああ、なるほど。それ、配信するなお客様です
はい。
ね。
はい。
でも、そういうふうに、こう、大きな作品ってなると、あれじゃないですか、作家魂としては、こう、大きければ大きいほど燃え
はい。は
るんじゃ
い。
ないですか。
そうですね。なんか同じものを、それを10枚、20枚ってなると、なかなか同じものができないので、で、そこはちょっと、苦しみではあるんですが、でも、やっぱり大きな面積をダイナミックに染められるっていうのが、その染色の特徴なので、作家魂は燃えます。はい。
例えばそうそう、タペストリーぐらいの大きいものになると、
はい。
制作期間っていうのはどれぐらいでかかるものなんですか？
そう、すぐにできるものがあれば、だから何回色を重ねても納得いかなかったりして、結構時間かかるものもありますので、で、この作品は何日、この作品は何日みたいな感じで、それぞれその作品によって日数が違ってきます。
それは例えばお客様からご要望があったら、何日までにお届けするっていうのは、こちら側が優先させてもらうみたいな感じなんですか？出来次第送りますみたいな感じですか？
大体納期を決めまして、万が一そこまで納得いかなかったら、あと1週間時間をくださいとか、そういうこともたまにありますが、大体納期には何もするように制作しています。
ああ、じゃあそこにも全集中をして、
はい。
もう、こう、命というか、こう、
は
吹き込
い。
むというか
そうですね。まず納期第一なので、それだけ
ああ。
は何とか守りたいと思っています。
本当にアーティストの方って、まあね、いろんな方いらっしゃいますけれども、やっぱり作品を生み出すって、やっぱなかなかそう簡単なことではないしね、こう、頭で描いていても、特にこう、染色なんていうのは、イメージしてるの通りの色が出るかどうかっていうのをやってみないとわからないっていうところもね、あるかもしれないしね。気候と
はい。
かなんかあります？こう温度がとか、そういうのが関係するとかあったりするんですか？作品に。
温度は全く関係しないです。夏でも冬でも同じ色が出ますので、ただ夏は乾燥する時間が早いので、まあどのくらいでこう、早くスピード感を持って仕上げなきゃいけないとかいう、その乾燥具合の違いがありますね。
なるほど。じゃあ、ちょっとゆったりまったりしてると、あ、もう乾いちゃうから、
あ、
もう
そう
次
そうそ
に、み
う。
たいな。じゃあ、ちょっとこの今の時期は、あ、そういう意味では大変ですね。
そうですね。本当に3倍速ぐらいで 染めていきま
うん。
す。
なんか、こう、直江さんの印象で、こう、おっとりゆったりした、こう、イメージがね、お話聞いててもあるので、ちょっと夏場は、しゃテキパキと やるって意味では、大変そう
そう
です
で
ね。
す。そうですね。なんか、色とかは綺麗なんですけど、本当になんか体力勝負で、やっぱり広い面積を染めたりすると、すごく体力がいるので、はい。なんか、むしろ、綺麗というよりも、肉体労働みたいな感じです。は
じゃあ、こう、人様には見せられないけど、家庭ではもう戦
い。
争みたいにもう汗だ
そ
らだらに体全身使って作品作ってるみたいな。
うですね。なんか戦場みたいになってます。
ああ、なるほどね。なんかでもそこも見てみたい気がしますね。絵としてね。こう なんかドキュメンタリーでやればいいのに、なんか情熱大陸とかで出たら見てみたいです、私。なんか絶対海外とか進出されたら、なんか出ていそうな気がいたします、私は。
それ目指して
あ
頑張りたいです。は
りがとうございます、いろいろ。でね、まあちょっとこう、いろんなお話、まあ海外に向けてとかっていうのも、まあこれからいろいろとね、まあしていきたいっていう思いもいっぱいあるかと思うんですが、まあプラス、まあこの作品を作った上で、まあどんな思いでというかね、こう手に取ってくださるお客様に、こんな思いでこう手に取ってほしいとかっていう、そんな思いっていうのはあったりしますか？
そうですね。まずこのスカーフについては、特にお客様が手に取っていただく機会が多いんですが、
はい。
こう、パッと巻かれた時にお顔が、こう、一瞬で華やぐんです。で、こう、バーッと10色くらいになれて、で、それぞれ巻いていただくんですけど、こう、パッとこの色だって、この色が私に求めてたっていう、なんかお客様の、こう、気持ちが上がる瞬間というか、目がキラキラと輝かれる瞬間があって、そういう時に出会うと、ああ、なんかこの仕事をしていてよかったなって思ったりします。
ああ、なんか素敵なお話ですね。なんか私もですね、まあ、イメージコンサルタントっていうそのジャンルでお客様に、まあ、お洋服とかをご提案したりとか、まあ、その方の、まあ、カラー診断とかやったりするんですけれども、私も結構アラフィフ女性にはもうとにかくどんどん色を取り入れてくださいって言って、色推進派の人間なものですから、やっぱりね、お客様がモノトーンの服しか着たことないんですって言っても、絶対この色似合うんで、ぜひもう試着だけはただなんで着てみてくださいって言って着た時に、って自分でも似合わないとか固定観念でも私はこんな色なんてって言ってる人が身につけた時に、意外に何これ素敵じゃないってやっぱね、似合ってるって思った瞬間のやっぱ顔の華やぎっていうんですか、わーってなられる瞬間で、それは私もすごく喜びを感じるので、奈々さんが同じような気持ちを 私も思っております。
はい、本当に同じ思いです。やっぱり似合わないって最初からこの色無理と思ってお客様すごく多いんですけど、実際につけられた時に、なんかまさかってことが起こるんですよね。まさかこれが似合うなんてとか、まあ、そういう瞬間って嬉しいですね。
あれですか、やっぱり直江さんもその方を見られて、お色味でちょっと迷われてる方がいらっしゃったら、こんなお色味
もう。
いいんじゃないですかってこうご提案したりなんか してくださったりするんですか？
あ、そうなんです。対面ですとそれができますので、かなり迷われると、もう私からこの色どうですかってお勧めするんです。そうすると、その色をこう全部抜かれて、あ、もうこの色って決められるっていうような感じですね。
そうですね。なんか展示会とかね、実際にその場でもしお会いできる場でがあればね、こう直接普段自分が手に取らないかもしれない色も提案されると、まあ巻いてみようかしらみたいな感じ。巻いてみて意外に、あら、素敵なんてね。
はい。スカーフなんか特になんか変身グッズのような感じで、で、普段何気ないシンプルなワンピースが急にドレスに変わったりとか、変化していくので、そういう楽しさもあるかなと思っています。
本当ですよね。だから私もね、本当にお洋服自体はさすがに色物着られないけれども、スカーフとかそういう小物だったら、まずね、入り口として挑戦できそうだわっていう方には、やっぱ私もね、スカーフとかそういうもの、小物類をおすすめするので、本当にね、直江さんのそのスカーフっていうのは、1個差し色でするだけで、本当に普通のただの黒色のワンピースがパッと華やぐとかね、白黒ベージュってこうね、ちょっとアラフィフ世代、シックにまとめちゃう人多いと思うんですけれども、そういう方にはぜひイメチェンみたいな形でね、小物を手にしていただいて、身にまとっていただいてっていうところで、どんどんね、直江さんの作品を知っていただきたいななんて思っております。
ありがとうございます。
はい。ね。で、私もね、ちょっと今後携わらせていただくんですけど、直江さんと一緒にご一緒させていただくんですけどもね、やっぱり巻き方がわからないとか、ね、せっかくこう買ったはいいけど、こう首に巻く以外どうしたらいいのかしらっていうね、こう迷われてる方も結構多いと思うのでね、そういうのがこう、こんな風にできますよっていうような、いろいろご案内できるような映像もこれからお考え中ですもんね。
そうです。はい。
はい。
巻き方を、とも提案したいと思いまして、まあ、10パターンぐらいいろいろ巻いていただけたらいいなという思いで、で、はい、今回は、はい、相原さんにいろんな巻き方を、はい、ご提案していただきたいと思っています。
ありがとうございます。ぜひですね、またそれが出来上がった際にはたくさんの方にもね、見ていただきつつ、やっぱりこう、スカーフを巻くってなかなか習慣にないとか、日本のまあ女性の方って、まあ一時期ね、アラフィフ世代の方は20代ぐらいの時、結構スカーフが流行った時期あったと思うんですけれども、まあ、ああいうふうにもっと気軽に、まあ、首元のおしゃれっていう形でね、どんどんどんどん綺麗な色をこう身につけて、お出かけをして、まあ元気な、もうこの50代、60代、70代。
はい。
ね、女性が元気であるためには、やっぱね、色をね、どんどん広めていって、私たちが広めていって、ね、元気な女
はい。
性を増やしていきたいな、なんて
ああ、素敵です。
思いますね。はい、
は
あ
い。
りがとうございます。なのでね、もうこの概要欄にぜひ、直江さんの作品等が見られる、ね、情報を貼らせていただきますので、ちょっとこのお話を聞いて興味があるわという方は、ぜひチェックいただきたいなと思います。はい、では本日のゲストはですね、染色作家でいらっしゃいます川村直江さんにいろいろなお話を伺わせていただきました。直江さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた。